聖書の後ろの方の新約聖書の280ページです。それでは拝読いたします。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活されたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。アメン。それでは、特別賛美、Why are you there?聖歌隊の皆さん、よろしくお願いいたします。
Thank you.
ありがとうございます。それでは、本日の宣教を復活の命に生きると題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心より感謝いたします。今朝復活のこの主の日の朝、私たち一人一人の名を呼んでくださり、このところに一つにお集めくださいましたことを心より感謝いたします。私たちの罪のために尊い御子を使わせてくださり、十字架にかけ死ぬことを通して私たちの罪すべてをあがなってくださり、この朝あなたの復活の命に預かるものと一人一人がされたことを心から感謝いたします。どうぞ今朝の礼拝を通して、語られる御言葉を通して、ここに集う私たちすべての者たちに、その命に生きることを選択することができますように、私たち一人一人に信仰を与えてください。今日イエス様、あなたをお迎えすることができますように、今日イエス様、あなたを私たちの人生の主人としてお迎えすることができますように、私たちを導いてください。どうぞ語る者の口を、思いをあなたが清めてくださり、今日集ったお一人お一人にあなたが語りたいと切に願われている、そのお言葉一つ一つをあなたが直接お語りくださいますようにお願いいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹の上にも、等しくこの復活の礼拝の恵みが注がれますことを切にお祈りいたします。またこの時、全世界で行われているこのイースター礼拝に、主よ、どうぞあなたの大いなる栄光が表されますように、世界中にいるキリスト者一人一人を励ましてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。イースターおめでとうございます。もう何度もですね、言いたいぐらいおめでとうございます。本当にこの復活の喜びを心から褒めたたえ、また皆様と共に礼拝を捧げられますことを本当に感謝いたします。受難節を通して深い十字架の恵みに預かり、今朝私たちは復活の主の証人としてここに呼び集められております。主法に記載しましたけれどもですね、このイースター礼拝を迎えるにあたって、大変感謝な報告がございます。インドネシア宣教のためのですね、野口宣教師ご家族のおビザ取得のために覚えていただいておりますけれども、まあ、ずっとですね、このイスラム国の問題でなかなかビザを取ることができずに、ずっととどまっておりました。そしてこの間の金曜日にですね、野口先生からご連絡をいただきまして、一番難しかった宗教局の審査がパスしたということです。そしてですね、4月から5月初旬に向けてもう最終の申請に入りましたということで、ごめんなさい、最終の手続きに入りましたということで、5月の初旬までには取れるんじゃないかというですね、この報告をいただきました。本当に皆様の熱いお祈りを心から感謝いたします。また続けて最後しっかり先生が手にするまでですね、手の祈りの手を下ろさずにいきたいと思いますけれども、しかし同時に受難週のですね、イエス様の最後の十字架への歩みを覚える先週1週間の中でこの報告をいただき、またそれが受難日礼拝の時でした。それを覚えた時に、やはりこの世界宣教という技はですね、多くの犠牲の中で成し遂げられていくということ、すなわち野口宣教師ご家族の尊い十字架を戦いを通して、また言うまでもなくですね、神の御子なるイエス・キリストの尊い十字架の犠牲が、御子の命が代価となって私たちの将来を導いていく希望を与えるものであるということを、改めてこの時に深く覚えさせていただきました。ただただ主の皆を褒めたたえます。世界宣教の働きをするためにですね、私は週に一度この英語の英会話の教室に行ってるんですけれども、そこでこの間ちょうど受難日の金曜日に、この英会話のレッスンがありましたので、午前中行ってまいりました。でその時に、まあ、イギリス人の先生がですね、 この受難週をパッションウィークって言うんですよね。でパッションってこの間映画も見ましたけれども、なんでパッションって言うんだろうということをそのイギリス人の先生がおっしゃいまして、で私もパッションウィーク、パッションウィークとかですね、パッションって聞いてますけれども、そのですね深い意味を改めてですねこの時に知ることができました。でこのですねパッションというと大体私たちは情熱的とか、何でしょう、愛情とかですね、そういうことに使われる言葉なんですけれども、もともとのこの言葉の意味はですね苦しむということ、それがパッションの意味なんですね。すなわち英語で言うのはサファリングが伴うものがパッションなんです。だからもう言うまでもなく受難、イエス・キリストが受けられたその苦しみはまさに私たち全人類の罪をあがなうために、全ての人たちを救い罪と死のこの呪いから解放するために天のお父様が御子イエス様を使わせてくださった、これはもうパッションそのものだということです。そこには犠牲が伴っていた。受難週1週間本当にこの苦しみに合わせられて、そしてですね、月曜日にはパッションというあの映画を見ました、メル・ギブソンの。もう目を覆いたくなるようなその映像の中でですね、これでもかというぐらいその人間の罪、そしてその中で苦しまれる御子ですね、神のお一人子なるイエス様の姿。しかしそれを通してこの神様の愛は実現されました。ヨハネによる福音書3章16節に大変有名な御言葉ですが、神は一人子をお与えになったほどによう愛された。この愛ですね、このアガペの愛こそがパッションであります。ただただ感情的にですね、情熱的になって、一時の例えば恋愛でですね、一時になって燃え上がって終わってしまう、そういうものを本来はですねパッションとは言わない。その人のために命さえ惜しみなく捧げていく愛、一人の人のために苦しんでいく、そしてそれがイエス様というお方でありました。人々を見て飼い主のない羊の群れをですね見ているように、イエス様は腸がよじれるほどにその人たちの苦しみを味わわれた、その人たちの絶望というものを感じられた、そしてイエス様はご自分の命を捧げられた。これを知るとですね、もう情熱的な人ってなかなか言えないですね。もう私たち人間は情熱的というふうにはもういかない存在であることを覚えます。しかしこの方が救い主なるお方、イエス・キリストでございます。このお方は2000年前私たちの全人類の罪の背負い、そして呪いを引き受け、病を担いゴルゴダの丘で十字架にかけられ死なれました。そして3日後にこのお方は死よりよみがえられました。罪と死に勝利されました。全人類の抱える罪、そして死という暗闇に完全に勝利されたのであります。これがイエス・キリストです。人間は誰もが罪と死の前に無力な存在です。良きことを成したいけれども、正しく生きたいとは思うけれども、それをなかなか行うことができない。こっちの方が正しいということは分かってる。ですね。お酒を飲んで酔っ払わない方が分かってる。でもお酒を前にしたときに、ついそっちの方にですね、溺れていってしまう。また人の悪口言わなくちゃいけない。あ、ごめんなさい。言わなくちゃいけないこと。言ってはいけない。もうこれ罪人の口ですね。言ってはいけない、もう言わなくちゃいけないなんて思ってるんですね。これもう本当にしよう、ごめんなさい。もう罪人の、あ、ごめんなさい、悪口は言っちゃいけない、私も分かってます。でもつい裁きが出てきてしまう、分かってるんですよ。これは絶対イエス様が喜ばれないことは分かってるんです。だって私のために命を捧げてくださった方が私を許してくださったんですもん。でも分かっているけどムクムクと出てきてしまう、どうすることもできない。腹の内にあるものはいつか出てきてしまう。そしてまた死という問題はどんなに強い人であったとしても、あなたは死にますと言われれば恐れない人はいない。どんなにですね、元気に立派に生きてきた人で、私は強いです、私は全てにおいてそれこそですね、全てもう勝ち組で戦って勝利してきましたという人に突然大きな病の宣告がされたとき、そこに 立っていることができないぐらい恐れを覚えるものであります。それが人間の姿です。でも私たちは罪の前に、そして死の前に無力なままで、ただ恐れを抱きながら、昨日俳句大会がありましてですね、ある方の俳句を大変気に入りましたけれども、マグダラのマリア、グラグラ墓の脇というですね、そういう俳句でした。もうまさにマグダラのマリアが墓の前でグラグラグラグラですね、恐れているような、私たちの人生はある意味そういうものです。常に常にドキドキドキドキ、ビクビクビクビクしながら、心がいつもいつも揺れている、あっち行ったりこっち行ったり不安に覚えている。罪を犯しながらも、でもこれが人間だから仕方ない、まあ所詮変わることができないから、自分の罪とですね、まあ付き合いながら、みんなにですねごめんなさい言いながら、そのように生きていこう、まあ諦めて生きるしかない、そのように私たちは思ってしまうかもしれません。しかし聖書には、罪の支払う報酬は死であると記されています。この世を照らす誠の光となって来られたイエス様の前に、すべての暗闇は暗闇でいることができなくなりました。罪の死の問題も、私たちはイエス様の前にごまかすことができなくなりました。罪は死を、また滅びをもたらすからです。このまんまでもいいや、まあ罪でちょっとですね失敗しても、罪を犯してもですね、どうせ死んじゃうから、そのように思いながら私たちは生きることができないということです。やがてその罪は私たちに滅びを招くということ、そのことを聖書は語っています。そしてこの世の中でどんなに立派に生きている人でも、経済的に豊かな人でも、どんなに知恵があって、まあ、優秀で良い大学を出ていたとしても、罪の問題、そして死の問題を解決できる人はいません。今朝ご一緒に購読したルカによる福音書24章の4節で、人々はそのお墓の前で途方に暮れていたですね、そのように書かれています。墓の前で途方に暮れるしかない。罪人の人生というのは墓という絶望、罪と死を前に途方に暮れて生きるしかないかもしれない、そんな人生かもしれません。しかし今日聖書はこの婦人たちに、五節のところで、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ、なぜ死者の中に、あ、ごめんなさい、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、そのようにこの婦人たちに語られました。婦人たちは墓の前で、一つの絶望というその暗闇の前で途方に暮れていた。でも神様のお言葉は、もうそこにはおられない、主はよみがえられたのだ、イエス・キリストはよみがえられたのだ、イエスは復活なさったのです。イエス様は罪と死に完全に勝利されたのです。そしてこのお方を信じる者も皆、この世において罪と死に勝利し、人生を生きていくことができるのです。もうビクビク怯えながら、途方に暮れながら生きる必要はないのです。あの方はもうここにはおられない、よみがえられたのだ。そして永遠の命を受けて、この世の生涯を終えるときには天国に行くことができる、それが聖書に記されている約束です。どんな罪でも、どんなにこれは許されないだろうという罪であっても、またこれは解決できない、こんなに根っこに私自身のうちに、先ほどポロッと出てしまった私の罪でさえ許されています。そして主は許してくださり、私をそこから解放してくださるお方です。 ヨハネによる福音書の14章の6節に、私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。そのようにイエス様が語られました。すなわちイエス・キリストが道であり、イエス・キリストが真理であり、イエス・キリストが命そのものであるということ。私たちを死から解放し、死の問題、罪の問題、さまざまな呪いと言われるようなこの現実から解放し、私たちを天国へと導いてくださるお方、これが主イエス・キリストです。私たち皆このお方を信じて天国に参りたいと願います。そして私たちはその復活の命に生きるとき、一つ大切なことを心に留めておく必要があります。それは、復活の命を生きるためには、死を通らなければならないということです。死と復活は一つのことです。死なずに復活することはできません。イエス様は十字架にかけられて、苦しみすべてを引き受けられて、苦き杯を飲み干されて死なれました。三日間という、その墓の時がありました。葬られて、そしてそこから死よりよみがえられたのがイエス・キリストです。そのことが今朝使者ですね、アサリ羊に読んでもいただきましたこの聖書、ローマによる信徒への手紙の、ローマの信徒への手紙の6章のところに記されています。これはパウロという人がですね、書き記した言葉なんですけれども、この聖書に登場するですね、パウロという人は大変有名な人であります。そしてこの人は、まさに死を体験し、復活の命に生きる人でありました。新約聖書のですね、多くはパウロのにですね、によって書かれているぐらい大変有名な人です。しかしパウロは実際、イエス様が生きてきた時代に、肉においてイエス様と出会ったという人物ではありません。それどころか、イエス様の死後、イエスの弟子たちを、今でいうクリスチャンたちを徹底的に迫害するものでした。その生き方というものは、聖書の中に書き記されておりますように、私はヘブライ人の中のヘブライ人で、律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものです。要するに、神様を信じている者として自分は立派に生きています、非の打ち所がない。そこまでパウロは自分の人生ですね、自分の義というもの、自分が生きてきたすべてのことにおいて誇りを持っていました。自分は立派に生きてきた、知識もいっぱいあるしですね、人々にも尊敬をですね、受けているし、しかし復活の主に出会った時、そのパウロが生きてきた人生が神様と反対の方向を行っていた。神様が喜ばれると思って一生懸命ですね、頑張って頑張って、そしてそれにかなわない人たちは切り捨てて、反対する人たちは迫害して殺して、そういう人生を生きてきたすべてが復活の主に出会ったとき崩されていきました。そして自分は正しくなかった、自分は罪人の頭であった、自分は惨めな人間であった、自分は正しいと思って生きてきたけれども、でも実際は神様の前ではただの罪人に過ぎなかった。そしてイエス様のことを迫害する者として神様を苦しめ続けていたということをパウロは知りました。その時パウロ自身が生きてきたすべての経歴、またすべて自分が持ってきた義、正しさ、それをすべて打ち滅ぼされていきました。すなわちパウロは自分というもの、自分の歴史というもの、自分が生きてきたそのすべての中において死んだのであります。 自分がこう願ってきたこと、自分の思い、自分が思い描いてきたこと、そして自分自身が正しいと思って生きてきたこと、自分の自我というものに復活の主と出会ってパウロは死んだのであります。その時パウロはこのロマ書で書かれているまさに復活の命に生きるということ、それはローマの信徒への手紙6章の4節からのところに書き記されていますように、新約聖書281ページ、私たちにはバプテスマによってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちがキリストと一つになってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされもはや罪の奴隷にならないためであると知っています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。すなわちイエス様の十字架というものが、ただ遠くにある、イエス様が引き受けられた十字架というものがですね、ただ遠くにあるものではなくして、私の罪のために死んでくださった、そして私自身の罪もキリストと共に十字架につけられて、そして死んだ、だからこの復活の時私もイエス・キリストの復活の命に預かって生きることができる。もはや自分にとらわれる必要はない。自分の罪に、死の問題にもとらわれる必要がない。ただキリストにあって生きるものとされた。ただキリストと共に生きるものとされた。誠の自由な道がパウロに切り開かれていきました。しかしそれはパウロがここで二度にわたって語っているように、その死に預かることによって復活にも預かることができるということ。今日私たちはこの復活の主をお祝いするイースターをお祝いする礼拝に招かれました。私たちはどうでしょうか。日々の生活の中で自分自身のこのお墓の現実、自分自身の暗闇の現実、家族の問題であれ、経済的な問題であれ、また自分自身の弱さの問題であれ、私たちはそこを向き合うことをせずに、なんとなくそれをごまかしながら、でもそこにはありありと墓の現実がある。でもその中を私たちは生きているものではないでしょうか。墓を見つめながら、途方に暮れながら、この問題はいつ解決するんだろう。そしてその時に神様がこう解決してくだされば、神様が来て全てを整えてくだされば、問題は解決していくのに、なかなか解決されない。神様は結局聞いておられない。あ、神様はいなかった。これがですね、私たちが陥っていく現実です。しかし、パウロが今日ここで語っているのは、私たちが誠に墓の中から、その墓の現実から生きた命に、復活の命にキリストと共に生きるものとなるためには、私たちがまず自分を捨てなければならないということ。自分の考え、自分の思い、自分の弱さにとどまっていてはならないということ。とどまりながら、ただただ復活を求めることは私たちにはできません。復活の命に生きるということは、私たちが誠に自分自身のこの罪やまた自我というもの、それを私たちが捨てるということ、そしてキリストにおいてイエス様があの十字架に貼り付けられたように、私自身の古い性質が十字架に貼り付けられて、そして復活とともに全く新しくなっていく、それが 復活の命に生きるということです。私たちはこの朝復活の命に預かるために礼拝にやってきました。皆さん自分の意思でですね来られたと思うかもしれませんけれども、皆さんは神様の招きによって今日ここに集ってきました。誰一人として自分の力で神様を礼拝を捧げることができる人はおりません。すべて一方的な神様の恵みの中で私たちは今日招かれました。そしてそれは なぜかというならば、この復活の命に私たちが預かるためです。古い自分に死んで、不信仰な自分に死んで、神様がいない世界に私たちは終止符を打って、神と共に生きていく道を選ぶために今日私たちは招かれました。私たちのさまざまな問題、皆さんの今抱えているさまざまな問題を私たちはただ墓の前でうろうろするために人生があるのではありません。もしそのような現実の中にいるならば、今日のこのルカによる福音書の24章5節の先ほど読んだお言葉を聞いてください。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、なぜ生きておられる方、すなわち罪と死に勝利された方をいつまでも墓の中に探しているのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。皆さんのすべての罪の問題、すべての諸問題、家族の問題、この世で起こるすべての問題はイエス・キリストの十字架と復活によってもうすでに勝利が得られております。私たちがこのお方を信じて受け入れるならば、私たちの人生において起こるすべての問題はもうすでにイエス様の御手に引き受けられております。そしてそのことを知ることができるでしょう。まさに復活の命に生きているその自分自身のすべてから解放された。問題がもちろんある、私たちの生涯最後まで問題があります。当然私たちは最後までですね、この肉体を持って天国に、まあ、その時は来るかもしれませんけれども、病を通してであれ死を迎えるでしょう。その時にたとえ死の恐れがやってきても、私たちはイエス・キリストがそこにおいて全てに勝利してくださったこと、死に打ち勝ってくださったこと、そして私たちにおいてはもはや死は私たちを恐れに陥れるものではないということ、そのことを私たちは知ることができます。病を前にしても、どんな経済的な問題を前にしても、家族の崩壊、さまざまな人間関係の崩壊があったとしても、それでもイエス・キリストはよみがえられた。イエス・キリストは罪と死の問題すべてに完全に勝利されたお方です。私たちは今日この復活の礼拝に招かれて、そして私たちもまた今日まで自分たちが歩んできた道、神様と伴っていなかった道、不信仰だった道、また自分自身にとらわれてきた道、それを今日私たちは捨てて、イエス様の十字架に貼り付けていただいて、復活の命に、よみがえりの命に、永遠の命に、解放、自由の、まことに将来に希望のあるこの命に預かっていくものになりたいと願います。この時語られたお言葉が今日私たち一人一人に語られている言葉であると信じます。誰一人例外はありません。皆さんに今日主が語っておられます。私を信じなさい、復活の主を信じ、そして人生にまことの解放を持って自由に生きなさい、主と共に生きる誠の平安の人生を生きなさい。もうそこに私はいないですね、ここにあのお方はここにはおられない。絶望の私たちはイエス・キリストの十字架と復活によって命へと、永遠の命へと引き上げられるんです。そういう世界があるんです。この世において天国に行ってからではありません。この世の中で生きる私たちが本当の喜びを知る人生、途方に暮れる人生ではない、 墓の前でうろうろする人生じゃない、ビクビクする人生じゃない、いつも喜びと感謝を持って生きることができる、その道を与えてくださったのがイエス・キリストです。神の一人子なる主イエス・キリストです。今日そのお方は復活なさいました。よみがえられました。私たちのために今生きておられます。今皆さんと共に生きておられます。最後一箇所だけご一緒に聖書を開いて終わりましょう。第一コリント15章54節58節からの御言葉をご一緒に読んで終わりたいと思います。新約聖書322ページ、新約聖書322ページ、コリント信徒への手紙第1、15章54節の死は勝利にというところからご一緒に58節までを読みましょう。3、はい。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。アーメン。すべて私たちに、人生に起こるすべてのことは、無駄なことは何一つありません。イエス・キリストにつながっているならば、すべてが賛美と感謝に変えられていきます。その人生を共に生きていくものになりましょう。ご一緒に賛美を捧げま、ご一緒にお祈りいたしましょう。目を閉じてご一緒にお祈りいたしましょう。そしてしばらくの間、今日私たちが主からいただいた、神様が私たち一人一人に語ってくださったこの御言葉を心に留めましょう。そして私たち一人一人に今日イエス様が語ってくださっております。私はよみがえられた、私はよみがえった、あなたの罪のために十字架にかかり死に、そして私は今日よみがえった。今日ここに集うお一人お一人、皆さんがまだイエス様を信じていない方がいらっしゃるならば、どうぞこの時に決断してください。どうぞこの時にイエス様をお招きになってください。イエス様があなたの人生を最後までお導きくださる方です。今抱えている問題も、すべての苦難と思われること、それを主は解決してくださいます。そして何よりも皆さんに永遠の命を与えてくださいます。天国の約束を与えてくださいます。心から主イエス・キリストを信じるものとなりましょう。今日ここに集った皆さんの中で、まだイエス様を受け入れることができていない、信じられない、そのように思ってきた方、しかし今日神様の導きの中で礼拝に集い、また聖書を聞き、御言葉を聞き、今日私はイエス・キリストを救い主として受け入れます、その信仰の告白をされる方は、どうぞそこで手を挙げてください。皆さん一人一人に神様が通ってくださっております。他の人のことを考える必要はありません。あなたの苦しみをイエス様が引き受けてくださっていることを信じます。そしてイエス様と共に歩んでいきたいです、そう思われた方は、どうぞその場で手を挙げてください。勇気を持って手を挙げてください。アーメン、アーメン。主は今生きておられます。皆さん一人一人に問うておられます。今日イエス様を受け入れる方、どうぞ勇気を持って手を挙げてください。そして本当に天国の喜びに生きるものになりましょう。天国に行くものになりましょう。アーメン。またもうすでに イエス様のことを信じて救いに預かったお一人お一人に、今日また再び主が、復活の主が通っておられます。この主と共に最後まで歩むことを決意される方、この主にお忘れいたっていただく人生のさまざまな苦難、十字架を主と共に追っていくものになりたい、そのように決心をされた方、どうぞその場で手を挙げてください。アーメン、アーメン。主が喜んでおられます。本当にイエス様が今一人お一人の信仰告白、献身を聞いてくださったことを信じます。感謝します。一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。復活の朝、私たち一人一人に新たなる命を与えてくださり、私たち古い自分に死に、今日新しくされたことを信じて心から感謝いたします。どうぞ主よ、御前に集ったお一人お一人を祝福してください。お一人お一人の今日の告白を、また今日は手を挙げることができなかったけれども、しかしお一人お一人の思いを主よ、あなたは受け取ってくださいましたから、ありがとうございます。どうか来たるべき日、近い日に一人一人が生きたあなたと出会うことができますように、そしてあなたと共に生きる幸いな人生を歩んでいくことができますようにお導きください。今日の復活の日を心から感謝し、すべての栄光をあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。